皆様おはようございます。
おはようございます。
ここ数週間マルコ福音書の中でも非常に大事な箇所を読んでまいりましたが、今日の箇所も大変有名な箇所です。ルネッサンスの代表的な画家であるラファエロという人がいますが、ラファエロの代表作、またこれの彼の最後の作品、白鳥の歌といわれる、キリストの変容という有名な絵があります。まあ、この本当に有名な絵で、私も教会に飾ろうかなといつも思っている絵なんですが、これはバチカン美術館にありまして、私も実際に見たことがあります。暗い通路の中にこう突然出てくる感じで、ものすごく強い印象を受ける作品でした。しかしこのラファエロの絵画を見て感動することと、今日のマルコ福音書の中でのですね、この意味を理解することはまたちょっと違いますので、今日はこの出来事がなぜこの場所で起こったのか、その文脈をですね踏まえながらよく考えてみたいと思います。この場面に先立つ出来事というのは、これまで見てきましたように、ペテロがイエス様を、あなたこそメシアです、イスラエルの王ですと告白したこと、その告白を受けてイエス様がそれを受け入れたんですが、同時にご自身を待ち受ける受難ですね、苦しみを受ける、死なれるということを初めてですね、弟子たちに打ち明けたわけです。さらにイエスは自分だけでなくて、自分に従う人々も、十字架を追うという表現ですが、苦難が待っているということを語られました。しかしそのイエスも弟子たちも苦しみを受けるんだけれど、それでも弟子たちが生きている間に神の国、神の支配が目に見える形で力強く前進していく、実現していくということも約束しました。それが前回までの箇所ですね。ですからこれからイエス様が大きな苦難が待ち受けている、弟子たちも同じような苦難が待っているにもかかわらず、イエス様の伝えた神の支配、神の王国、神の国が実現していくんだという話をしたわけですね。で、なかなかこのイエス様の言葉を聞いた弟子たちにとっては、受け止められない言葉だったわけですね。非常にイエス様の言葉が受け止められなかったと言いますのは、イスラエルの王様メシアというのはダビデのようにですね、イスラエル民族を敵の支配、圧政から解放してくれる、そういう人物なはずです。そんな人物が敵に敗れる、死んでしまう、そんなことになってしまえばイスラエルの救いはどうなってしまうのかということを思うわけですね。で、そんなはずはないではないかという思いがイエスの言葉を聞いた弟子たちの心に、強く残ったわけです。またペテロについては、せっかくイエス様がメシアだという正しい告白をしたのに、そのイエス様からみんなの前でこのサタンというふうに呼ばれてしまったわけですね。日本語で言えば悪魔と言われるようなもので、大変ショックだと思うんですね。こんなことを人前で言われれば、当然人間関係というのはギクシャクするわけですね。で、ペテロという人の気持ちは、ある種こうサラリーマンの中間管理職の気持ちに近いかもしれません。私もなんかこう経験がありますけど、こう社長とかですね、部長とかそういう上の方がですね、こう社員の気持ちを引き締めようときにですね、こうみんな怒るんじゃなくて一人選ぶわけですね。で、中間管理職の人をですね、一人選んで、みんなの前でその人を怒ると。そうするとこの部下からすると、その上司の人がですね、そのさらに上の人から怒られるのを聞くとですね、みんなにパッとこう緊張が走るわけですね。社員全部がこれ大変だということで気が引き締まるということがあるわけですね。ですからペテロがイエスに抱いていた誤解、イエス様のことについて抱いた誤解は、ペテロだけでなくてみんなが抱いていた、そういう誤解なんですけど、イエス様はここでペテロだけを、一人だけをこう叱責することで、一種のこう一罰百戒といいますかですね、そういう戒めを他の弟子たちにも与えたということがあるわけです。そうは言ってもですね、怒られたペテロとしては立つ瀬がないということだと思うんですね。みんなの前でね、こうすごい怒られ方をして、やっぱりこうちょっとこう面目が潰れるというかですね、気落ちしたと思うんですね。私もサラリーマン時代ですね、結構年も若かったんですけど、 まあ、外資系だったものでこの中間管理職になったことあるんですけど、まあ、なかなかこういきなりそういうポストになるとですね、まあ、何かこういつも上司から、まあ、自分を引っ張ってくれた上司ですけど怒られてですね、で部下の失敗もみんな自分の責任になってですね、で嫌な仕事もみんな私に来るというですね、なんかとんでもないポストだなと思ったことがありますけれど、まあ、最近の若者は出世に興味がない、管理職になりたがらないという話を聞きますが、まあ、なんかわかる気がしますけれど、なかなかこうね、やっぱり、サラリーマンこう出世するのはまあ嬉しいことではありますけど、なかなかこう、真ん中に立つとですね大変苦しい思いをすると思うんですが、ペテロもそういう立場だったと思うんですね。やっぱり十二使徒のリーダーだったわけですが、その彼を一人選んでですね、みんなの前でってこうイエス様ね、あえてみんなの前で怒ったわけですね。で、あ、私たちも同じ失敗をしてるなと気づかせるわけですが、まあ、ペテロとしてはかなり、ガクッときたと思うんですね。ですから今日の変貌山の出来事というのは、まあ、そのがっかり気を中していた弟子のリーダーのペテロを慰める、励ますっていうそういう出来事なんですね。イエス様との会話をした後、やっぱりこうギクシャクしますよね。こういうすごい会話でですね、何か全然こうイエス様と弟子たちのですね考え方が違うとかの分かってですね、これどうなんだろうというですね、しかもペテロは本当にひどい怒られ方をしてですね、なんとなく雰囲気悪いと思うんですね。その中で、やっぱりイエス様はやっぱりすごい人なんだと、この人についていけば、よくわからないけれど、この人の言うことはわからないけれど、ついていけば、ついていくしかないんだと、まあ、そういうことを改めて思わせるような大きな出来事が今日の箇所なんですね。この変貌山での出来事というのは、イエス様についてちょっとこうね、みんな疑問を抱いて、本当にこの人大丈夫なのかなというところにですね、この大きな出来事があって、改めてこのイエス様についていこうということをですね、弟子たちに思わせる、まあ、これは神様から弟子に与えられたものだと思うんですが、そういう出来事なわけですね。でしかもこの出来事の中で、イエス様が弟子に、問うたことですね、ではあなた方は私を誰だと言いますかというその質問、その答えをですね、神様が、父なる神が弟子に与えたと、そういう場面なんですね。イエス様は誰かということを今日はペテロが告白するわけですが、今度は神様が弟子たちにその答えを与えてくれる、まあ、そういう、しかも弟子たちを励ます箇所ですね。ですから一旦こうイエス様メシアだということでみんなが盛り上がった時にですね、でもこれから私は死ぬんだと言ってゴーンとこう突き落とされるわけですね。でそこでイエス様と何か口論みたいになってしまってですね、どうも雰囲気が悪いと、そこで神様がこの弟子たちをですね、もう一回こう勇気づける、まあ、そういう出来事が今日の箇所だということなんですね。まあ、そういうことを念頭に置きながら今日の箇所を読んでまいりましょう。まず2節にありますが、それから6日経ってとありますね。6日というのは何かというと、このペテロが あなたはメシアですと告白した日で、それに続いてイエス様が、まあ、衝撃的な受難、死ぬということを語った、まあ、その日から6日間ということですね。で多分この6日間っていうのは結構重苦しい雰囲気だったと思うんですね。やっぱりその何かとんでもない会話になってしまって、まあ、ペテロは怒られると。でペテロもいろんなことを質問したいんですけど、またこうね変なこと聞いてイエス様の前のことバンとねみんなの前で怒られるのもやっぱ嫌なので黙ってるけど何かこう、まあ、うつうつとしますですね。そういうこう状況になってると、なんとなく雰囲気悪いなっていう状況だと思うんですね。まあ、そうした状況の中でイエス様は十二弟子の中からペテロと、まあ、彼の一番親しい仲間、漁師仲間のゼベタイの子ヤコブとヨハネ、まあ、この3人がですねよくイエス様から選ばれるわけですが、この3人だけを選んで山に登ろうというわけですね。イエス様としてはちょっとやはりペテロの、ね、様子が気になっていたと思うんですね。ペテロは気落ちしていると、このリーダーのペテロをちゃんと面倒見なきゃいけないという、まあ、気持ちの切り替えをさせようという思いもあったと思うんですね。まあ、そこで、ペテロと仲の良いヤコブ、ヨハネ、この4人 です山に向かったわけですね。まあ、ですから12弟子のうちにですね9人は取り残されちゃったわけですね。9人はなんで俺たちはという感じなんですが、まあ、おそらくですね彼らも、まあ、ペテロの様子を見てたと思うんですね。ペテロがもうなんかこうガクッときてるんで、あ、ちょっとこのペテロがこの調子じゃ困るなと。でやっぱりこうペテロムードメーカーなので、まあ、元気になってほしいと、 なので他の弟子たちもじゃあちょっとこのね気分転換でもしてね、元気になってこいっていう感じで送り出してくれたんじゃないかなと思うんですね。ですから他の弟子たちも、まあ、この時はペテロをたちをですね行かせることを、まあ、了解して、まあ、国はお留守番という形でイエス様と3人の弟子が山に登っていったわけですね。まあ、しかし山というのは旧約聖書では神様から啓示を受ける場面ですね。大事な場所である。神様から特別な啓示を受ける場所でありますので、特に旧約聖書の最大の預言者モーセはシナイ山に登って神様から十戒を授けられたり、まあ、いろんな教えを授けられたりしています。ですからイエスはこの場面で、大事な局面で山に登ろうと言われたのはですね、まあ、単に気分転換のピクニックではなくてむしろ神様からの大事な啓示を受けるというですね、意図があったと思うんですね。まあ、ただ十二弟子はそのことをイエス様のその意図に気がついていなかったので、まあ行かせたんですよね。もしそんなこんなね変貌山の出来事があるなら私たちも絶対行きますって言ったと思うんですけど、まあ何かもうちょっとね、軽い気持ちで、3人の気分転換ぐらいのつもりで行かせたのかもしれませんが、イエス様はむしろですねこれから大きなことが起きるということをおそらく知ってらっしゃってですね、まあただあまりこのことは公にしたくなかったので、最低限の弟子を連れて行ったということがあると思うんですね。まあ、そういう出来事だと思うんですね。で山の頂に達した頃でしょうか、その時に驚くべきことが起こりました。イエスの姿が変わり、そしてその着物が白く光ったとあります。見姿が変わるというのは一体どんな姿になったのか、なかなか興味がそそられるところでありますが、福音書記者マルコは詳しい説明は与えていません。まあ、ただ考えられますのは旧約聖書でもモーセがシナイ山に登って40日40夜神と共に過ごした後にモーセの顔が光ったという記述がありますが、イエス様もそのように光ったということがあるのかなと思うんですね。でしかも顔形だけじゃなくてこの服も光ったということで、もう全身が光ったということですね。まあ、それがどういう光景なのかちょっと想像はできないわけですが、本当にこの弟子たちが驚くような姿になったということですね。まあ、これだけでも十分びっくりする出来事なわけですが、さらに驚かされたのがですね、なんとイエス様の横にエリアとモーセが現れたんですね。エリアとモーセ。ただまあペテロとかヤコブ、ヨハネというのは、まあ、エリアとかモーセに会ったことないわけですね。旧約聖書ですから、まあ、読んだだけの人物なので、まあ、どうしてこの、見てエリアとモーセって分かったのかなと思うんですが、まあ、おそらくイエス様が会話している中で、まあ、名前が出たのかもしれませんね。まあ、もしくはすごく威厳があってですね、何か特別な人だと思って、でそれで、まあ、モーセとエリアということがですね、会話を通じて分かったということなのかと思いますが、このモーセとエリアというのはですね、実は共通点がありますね。モーセとエリアは共通点がある。2人ともですね、40日40夜シナイ山に登っています。シナイ山に登って、そこで神の啓示を受けています。ですから、イエス様は今山に登っていますが、モーセもエリアも同じようにシナイ山に登って40日間過ごしているんですね。そこで神様からの啓示を受けています。特にこのエリアの啓示はとてもこう印象的な場面ですね。私大変好きな箇所なのでちょっと読んでみたいんですが、第一列王記のですね、18章の11節12節ですね。第一列王記の18章11、12ですので、これ第一列王記の19章ですね。18章の19章の11、12ですので619ページですね。619ページ、第一列王記の19章の11、12節ですね。旧約聖書の619ページになりますがお読みいたします。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。かすかな 細い主の声があったということですね。まあ、これはあの神様はかつてですね、暴風嵐の中からヨブに語りかけたという場面もありますし、あれ燃える火の中からモーセに語ったという場面もありますが、このエリアの場合は風の中も地震の中も火の中も神様はおられずにですね、最後にかすかな神の呼び声を聞いたというところがありますね。とても印象的な場面ですね。まあ、おそらくこれはエリアがもうこの時疲れ切っていて、この激しいものに耐えられなかった、まあ、そこでエリアの状態に合わせて一番優しい形で神様がご自分を表したという、そういう場面だと思うんですね。大変この神様がエリアを配慮してくださった、そういう場面だなと思うんですが、まあ、このようにですね、あのモーセもエリアも山に登ってそこで神様の啓示を受けるということをです、ね、経験しているわけですね。で、今日はそのモーセとエリアがイエス様と一緒に、山に立ったということですね。とてもこう、まあ、聖書をね、深く読んできた、まあ、ユダヤ人にとってはもう感動的な場面ですね。このモーセとエリアというイエス様というですね、まあ、本当にこの場面に、立ち会ったペテロはですね、もう全然予想してなかったと思うんですね。まあ、本当に、まあ、ペテロももしかしたら、まあ、気分転換の山登りぐらいの来たつもりで来たのがですね、ものすごい場面になったわけですね。で、腰を抜かすほど驚いたと。まあ、同時にこんなすごい場面に自分がいるということに大変感謝感激したわけですね。で、イエス様がこのように輝いたと、輝いてしかもモーセとエリアと一緒にいるということはですね、やっぱりこのイエス様は私たちの待ち望んだメシアなんだというですね、本当にその確信ですね。やっぱりこのイエス様との問答でですね、私が死ぬとか言われてですね、一体どういうことなんだろうと思って、ちょっとイエス様に対するこう信頼がぐらついた時にですね、このすごい場面に立ち会って、やっぱりこのイエス様ってのは本当にすごいんだということをですね、改めて、感じた。で、その何よりの証拠がこのモーセとエリアだということをね、思う、そういう場面なんですね。で、この時ペテロはモーセとエリアを見た時にですね、これは何か幻ではなくて本物の人間だと思ったみたいなんですね。本物の人間、まあ、とはいえですね、このエリアというのはイエスの時代からも数百年前ですし、モーセに至っては1000年以上前の人ですね。ですから私たちからするとこう聖徳太子に会いましたみたいな感じですよね。そんな大昔の人に会って、でその人が名前の人間だというふうに思ったというのはどういうことなのかと思うんですが、まあ、これはちゃんと理由がありましてですね、モーセとエリアというのはちょっと特別なんですね。で、第二列王記によりますと、エリアというのは死んでないんですね。生きたまま火の戦車に乗って天に上げられています。ですからエリアは死んでいないんですね。まあ、生きたまま天に上げられてますので、その人間として天国にいるわけですね。で、さらにですね、この世の終わりには神様はもう一回そのエリアを使わすという予言があるんですね。これが大事なところで、私たちの旧約聖書の一番最後のページですね。旧約聖書の一番最後のページに載っている予言ですね。ですから旧約の一番最後ですから1568ページですね。一番最後のページになりますが、まあ、これが旧約の一番最後の箇所はエリアが再び来るというですね、エリアの、まあ、再臨ってことはこうイエス様しか使いませんが、まあ、エリアにも使うとするとエリアの再臨の予言ですね。はい、読みますと、マラキ書の4章6節、マラキ書4章6節がこうあります。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が、主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだということですね。まあ、このエリアが来る使わすというのはさっき言いましたけど、まあ、エリアってこう死んでないんですね。生きたまま天に上げられてますので、その天に行ったエリアがもう一回帰ってくるって、そういうふうに思っていたわけですね。ですからそのしかもエリアはこの神様の恐ろしいこの裁きの日の前にやってきてですね、人々の心を整えるんだと、こういう予言があるわけですね。ですからエリアが生きたまま帰ってくるって、そういう信仰があったわけです。で、モーセについてもですね、どうも同じような信仰があったようなんですね。モーセの場合は生きたまま天に上げられたって記述はないんですけれど、ただモーセの場合もですね、どうだったかというと、彼は約束の地に入る、まあ、40年の放浪の後にいよいよ約束の地に入る時にですね、あなたは入れないと神様に言われて、もうそこで死ぬんだと言われてですね、がっかりしちゃったわけですね。 で、まあ、結局カナンの地に入れなかったわけですが、まあ、しかしモーセの場合はこの墓がどこにあるか分かんないですね。でその遺体を見た人もいない。ですからモーセ本当に死んだんだろうかというふうに思うですね。やっぱモーセ偉大な預言者なので、お墓もない、死んだ遺体を見たことない。ですからモーセもまたエリアと同じように生きたまま天に上げられたんじゃないかと、まあ、そういうユダヤ人もいたようなんですね。ですからエリアだけじゃなくてモーセもやっぱりこの、まあ、死を見ることなく天に行ったんだというふうに、そういう、まあ、信仰というかあったわけですね。ですから、まあ、エリアとモーセを見た時にですね、あ、この人たちは天から帰ってきたんだと、人間なんだと、そういうふうに思ってもですね、まあ、当時のユダヤ人としては不思議じゃないわけですね。でペテロもそう思ってですね、ですからあ、イエス様の横に本物のエリアとモーセがいるんだと思ったわけですね。まあ、そこで、ペテロはですね、イエス様とモーセとエリア、この3人のために幕屋を建てましょうって言い出したんですね。で幕屋っていうのはですね、まあ、これはよく言われるのが、40年間イスラエルがアラナを放浪した時にですね、こう移動式の神殿、ですから移動する時に一緒に動かすですね、神殿のことを幕屋というんですけど、多分ここで言ってるペテロの言う幕屋っていうのはそういう移動式神殿のことじゃなくてですね、まあ、一種の仮設住宅かね、テントみたいな意味だと思うんですね。つまり、天から戻ってきた、地上に戻ってきたエリアとモーセが、まあ、当分の間こう住めるようなね、テントを作りましょうみたいな、そういう感じで言ったと思うんですね。まあ、ちょっとペテロもね、自分が何かこうもっとこういいこと言いたいなと思ったんでしょうけど、まあ、あんまりの出来事にびっくりしちゃってですね、こう動揺しちゃってるんですけど、まあ、それでも何か言わなきゃというそういう思いでですね、でとっさにこう幕屋を建てようという提案をしたと思うんですね。でペテロも何か自分がちょっとこう見当違いなことを言ってるかもしれないなと思ったと思うんですが、もうだから黙ってるっていうのもできない性格の人なんですね。やっぱりね、こう何かこう行動しちゃうというそういう人だと思うんですね。それで、あ、今幕屋、ね、テント作りましょうっていうふうに言ったと思うんですね。でそうこうしてるうちにこう雲がわーっと湧き起こってくるんですね。雲がペテロたちを包んだと、で見えなくなっちゃったと、まあ、そこに、雲の中から声が聞こえてきたというんですね。で雲というのは旧約聖書では神様を運ぶ乗り物と信じられてましたので、雲から聞こえる声というのは神の声なわけですね。その声がこう言ったわけです、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいというんですね。でこの天から声が聞こえるというのは マルコ福音書の2回目なんですね。こういうことはもう非常に いちいち意味があるわけですね。みんな重要な意味があって、まあ、ペテロはいつメシアをイエス様メシアと呼んだかって、これも大事なんですけど、この天から声が聞こえたっていうのは非常に大きなことなんですね。もう大変なことである。で2回目で、1回目はというのはイエス様がバクテスマのヨハネから洗礼を受けた時です。イエス様が洗礼を受けた時にこう呼びかけられました。あなたはですね、あなたはこれはじゃない、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶということで、まあ、ここではあなたはですから、神様はイエス様だけに話しかけたんですね。イエス様だけに語った。でイエス様の周りにいる人たち、バクテスマのヨハネとか他の群衆には聞こえなかった。イエス様だけに語った声なんですね。ですからこれは神様はイエス様に、あなたは本当に私の子なんだという確証を与えるためのことなんですね。イエス様もこれから交渉が始めると、でもちろん自分は神の子なんだというそうい う, こう強い内からのね、強い促しというかあったと思うんですけど、まあ、それが、やっぱり、まあ、人の子として生きてますので、本当に自分はそんなものなんだろうかという、こうイエス様といえどもですね、ちょっとこう不安もあったと思うんですね。そこで神様が、あなたは確かに私の子なんだというですね、はっきりとした確信を与える。そこでイエス様が交渉が祈り出す、まあ、このことをですね、イエス様に知らせる非常に重要なメッセージなんですね。イエス様はここで自分のなんか内なる恋というかね、確信は本物なんだと、私は本当に神の子として、歩むんだということを理解した場面で、非常に大事な場面なんですけど、まあ、ただこの場面ではですね、何度も言いますか、イエス様だけに聞こえてますので、イエス様が神の子であるということはイエス様だけが知る秘密なわけですね。まあ、悪霊たちは知ってたようなんですけど、イエス様はそれを言うのを禁止しましたので、イエス様しか知らなかった。しかしだんだんこのマルコストーリーが、マルコ福音書のストーリーが、進展する中で、このイエス様の秘密、イエス様を何者なのかという秘密がだんだん分かってくるわけですね。その最初のところがペテロの告白ですね。ペテロはイエス様がイスラエルの王だということを告白すると、イエス様もそれを認めるわけです。 まあ、しかしそれに続いてイエス様はそのイスラエルの王は実は受難のメシアなんだと、自分は知るんだということをね言うわけです。そればかりか自分に従うあなた方も十字架を背負うんだということも言うんですね。まあ、それで混乱したわけですね。なんで王様が死ぬんですかと。私たちも一緒に知るようなことにあるのかということを非常に混乱してしまうわけですね。そのような混乱する弟子たちに神様ははっきりとですね、イエス様は誰かということを示したんですね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネにイエスは誰であるか、単にイスラエルの王であるだけではなくて神ご自身の子なんだということを宣言したわけですね。ですからこれがイエス様だけに語られた、最初はあなたはと言ったのが、今度はペテロたちにこの人は私の子なんだということをペテロたちに示したわけです。でしかもですね、イエス様の姿が変わったこと、そしてモーセとエリアが現れたという大きな証拠も示してペテロたちにイエス様は神の子だということを示したわけです。まあ、ペテロたちの心にですねよぎっていたモヤモヤっていうかね、疑念を振り払うのに十分なことですね。で同時に神はペテロに大変大事なことを命じています。それは彼の言うことを聞きなさいということなんですね。単にイエス様のこの人は神の子だということを信じるだけじゃなくて、彼の言うことを聞けということですね。というのはやっぱりこのイエス様の言葉に反発をしていたわけです。ペテロたちはそんなわけないでしょうと、あなたがなぜ知るんだということでですね、イエス様がですね、苦しむ、また自分たちも苦しむということですね。さらに言えば、敵にこう、殺される、要するに敵に負けるわけですね。そういうことが受け入れられなかったと。でペテロからすれば、敵が私たちを滅ぼそうとするならばむしろ戦いたいと、仮に勝てなくても負けるぐらいだったら討ち死にして した方がマシだという、そういうのがペテロの本音だと思うんですね。しかしですね、神様はイエス様の平和の教え、武器を取って戦わないというイエス様の十字架の道に従うようにとペテロたちに命じているわけです。ペテロたちもひとまずはですね、イエス様の言うことに、反発はしてはいけないということをこの神の命令を聞いて思ったと思うんですね。まだよくわからないけど、やっぱりイエス様の言うことは聞かなくちゃいけないんだということを改めて、思ったと思うんですね。その神の声を聞いて、雲が晴れた後に辺りを見ますと、もうエリアもモーセもいなかったんですね。イエス様からの体から溢れた光も消えていた。なんかびっくりですね。こう突然現れたモーセエリアが消えてしまったと。なんか自分たちは夢見てたんだろうかというふうに思ったと思うんですけど、でもそんなわけはないなと。あまりにもこう、現実的だったので、夢じゃないだろうということを思いながらね、ペテロたちはこう自問自答しながらイエスと一緒に山を降りていったわけですね。しかもイエス様からですね、今見たことは人の子が死者の中からよみがえる時まで誰にも話してはならないと、また命じられたわけです。また命じられた、また言うなということがありますね。もう以前ですね、6日前に人の子が死んでよみがえるということは聞いていたんですけど、ペテロたち聞いていたんですが、その時も意味は分かんない、死ぬこと自体は分かんないし、その後によみがえるというのは分からなかったわけですね。で今回もイエスの言ってることはよく分からない、分からないんですが、ものすごい体験をした後なので、やっぱりこのイエス様の言葉の重みが違ったんでしょうね。前は反発してしまったんですけど、今回はものすごい出来事の後なので、イエス様の言葉は重かった。分からないけど重かった。でそこで今回はしっかり胸に刻んだと。刻ん で、これってどういう意味なんだろうかと、弟子たち3人で論じ合ったわけです。論じ合ったんですけど、イエス様には聞けなかったんですね。また聞いて怒られちゃうのはちょっと嫌だなということで、なかなか聞けなかった。ですからイエス様のに聞きたいんですけど、これぐっとこらえてですね、でもう一個違う質問をしたんですね。でイエス様じゃなくてエリアのことを聞いたわけですね。エリアを見たわけですね。でペテロたち当然マラキ書を知ってましたので、エリアはですね、主の大いなる日、恐ろしい日が来る前に現れるという予言があったので、今エリア見たわけですね。エリアが来たんで、この予言ですね、主の恐るべき日がもうすぐ来てるのかなと、すぐ来るのかなと思ったわけです。ですからエリアが来たことをですね、見たイエス、ペテロたちはイエス様に、律法学者たちはまずエリアが来ると言ってますが、それについてどうお考えですかと聞いたわけです。エリアが来ると言ってますが、どうなんでしょうかと。 ですからエリアについて聞いたわけです。まあ、イエス様について聞くとちょっとまた色がまずいのでエリアについて聞いたわけです。するとイエスはこう言われました。エリアがまず来て全てのことを立て直します。でこの全てのことを立て直すっていうのはですね、さっきマラキ書に書いてませんよね。マラキ書には、まあこの心を父に向けさせるとありましたけど、全てのことを立て直すということは書いてないんですね。まあ、書いてないんですが、このマラキ書よりもうちょっと後に書かれたですね、まあ、いわゆる旧約聖書続編、まあ、たびたび言ってますが、旧約聖書続編にですね、シラ書というのがあります。これは紀元前2世紀頃のものですが、シラ書には、こう書いたんですね。シラ書の48章9節10節、ちょっと皆さんの聖書にないんですが、お読みしますとこうあります。あなたは火の嵐の中を、火の馬が引く戦車に乗って引き上げられた。書き記されている通り、あなたは定められた時に備え、神の怒りが激しくなる前にこれを和らげ、父の心を子に立ち返らせ、ヤコブの諸不足を立て直すったんですね。ですから、この神の激しい怒りの前にですね、神の怒りを和らげるために、父の心を子に立ち返らせてヤコブの諸不足を立て直すという予言があるわけですね。まあ、この新約書っていうのは旧約の、旧約には入ってませんが、当時ユダヤ人によく言われてましたので、おそらくこれはみんな知っていたと思うんですね。でこのエリアが一緒再臨のエリアがやってきて全てを立て直す、で主の大いなる日の道備えをするんだという、そういう信仰があったわけです。そして、ここでイエスさんはそのことを認めたわけです。エリアは確かにやってきて全てを立て直すんだということを言ったわけです。といった時にまた今度人の子に行っちゃうわけですね。人の子の話になると、本当はこれはですね、ペテロたちが聞きたかったことです。人の子イエス様どうなんですかってことを聞きたかったんですけど、その人の子の話を逆にイエス様の方から、私人の子はについて多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなんですかと聞き返すわけですね。あなたたち本当はこのことを聞きたいんでしょうってことですね。それを聞いてくるわけですね。で書かれてある、書いてあるってことは、つまり旧約聖書ってことですね。ただ旧約聖書のどこを探しても人の子が苦しまなければならないっていう予言はないんですね。人の子が苦しむという予言はありません。一体この人の子が苦しむとどこの箇所をですね、イエス様は言ってるのかっていうのはなかなかこう難しい箇所なんですが、割とイエス様はこういうのがあるんですね。どういうことかというと、イエス様は多分ですね、これある特定の聖書箇所じゃないんですね。そうでなくて、聖書のいくつかの箇所ですね、聖書のいくつかの箇所を何ていうか組み合わせてですね、そこで一つの解釈を生み出している。ですから旧約聖書をですね、イエス様が独自にですね、いくつかの箇所をですね、組み合わせて解釈を提示する、これ当時の、ユダヤ人の一つの旧約聖書の解釈法なんですが、いくつかの箇所を組み合わせている。どんな解釈かというとですね、おそらくこの2つの箇所なんです。1つの箇所は人の子ですね。人の子というのはダニエル書7章というところに、毎回言ってますが、ダニエル書7章に出てくる人の子、彼はですね、天において神様から全世界の支配権を受ける、栄光の人物ですね。人の子という謎の人物はですね、神様から全ての世界の支配、国と力と栄えみたいな全てのものを授けられる、そういう人物が人の子と呼ばれてるんですね。しかしイエス様は人の子と呼ぶときに、自分はその人の子なんだということを実は示唆してるんですが、同時にですね、もう一人有名な人物が予言されてまして、これはイザヤ書53章にありましてね、これは苦難のしもべと言われます。苦難のしもべ、この人は何かというと、イスラエルの罪を背負う、イスラエルの罪の許しを、取りなしを成し遂げる、ですからイスラエルの罪を贖う、そういう人物ですね。ですから、一人は人の子と呼ばれる謎の人物で、神様から世界の支配権を与えられる、もう一人は苦難のしもべで、この人はイスラエルの罪を背負って、その罪の許しを成し遂げる、こういう二人の人物がいるんですが、イエス様はここではです、この2人の人物、実は苦難のしもべと人の子というのは同じであって、実はそれは私なんだということを示唆しているということですね。 つまりイスラエルの罪を背負う、そのため苦しむんだけれど、その後に天で栄光を受ける、まあ、そういう人がいるんだと、自分がそれなんだということを言ってるわけですね。まあ、非常にこれ何て言いますかね、本当にこうコンパクトに言ってるので、もうあんまり詳しく説明してないので非常に難しいんですけど、まあ、おそらくそういうことをですね、イエス様はおっしゃってると思うんですね。で、そしてもう一回またエリアに話を戻します。しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。ありまして、このエリアはもう来たと言ってるんですね。まあ、ペテロたちはさっき見たばっかりですね。さっき数時間前に変貌山でエリアを見たと、再臨のエリアを見たと思ったんですが、実はイエス様はもう来てるんだよと言ってるわけですね。で、誰なのかというと、このエリアというのが実はバプテスマのヨハネだということですね。まあ、ヨハネこそエリアである。まあ、エリアそのものというよりも、エリアの霊を受けた、エリアの使命を果たすべき預言者だということですね。エリアの霊を受けた人物であると。そのバプテスマのヨハネはヘロデ・アンティパスにこう斬首されてますね。これ前読みましたが、殺されている。イエス様はこのエリアが殺されることも彼について書いてあるようにと書いてるんですね。まあ、しかしここもですね、この帰ってくるエリアがですね、もう一回人々から苦しめられて殺されるという予言はどこにもありません。これも旧約にないわけです。書いてあるようにというのは一体何なのかと思うんですが、まあ、ここもおそらくイエス様は独自の聖書解釈を導いていると思うんですね。このエリアというのは栄光の主の道備えをする人でありますが、この栄光の主が実は苦難のしもべであると、苦しめられる、で、主が苦しむんであるならば、その彼を送り出す役割のエリアも同じ運命をたどるだろうということをイエス様が解釈として提示していると思うんですね。まあ、つまりこうイエス様の旧約聖書の読み方ってこう通り一遍じゃないんですね。こうなんかこの箇所にこう書いてありますというよりも、もっとこの全体を読んで一つのこう解釈を、まあ、一つのですね、ストーリーというか、ものをですね、そういうものを持ってるわけですね。ですから単にこのエリアとか人の子がどうなってるっていうこの予言というよりも、聖書全体のですね、中からこういう一つの解釈を導き出していると、非常に、まあ、ある種高度なことをしてるわけですね。まあ、弟子たちはただこういうイエス様の深い洞察はちょっとついていけないわけですね。ですから後でよく考えてそうかということなんでしょうけど、その時はよく分からなかった。イエス様が言ってることが分からなかった、まあ、しかし分からないけれど、まあ、記憶しておこうということで聞いておいたことを心に留めたということなんですね。まあ、この時点では分からなかったということですね。まあ、ということで、今日まとめになりますが、まあ、今日はペテロのメシア告白とそれに続くイエスの受難告知、その後のペテロとイエスの口論というこのなんかすごい事態になってしまった弟子たち、混乱のさなかにあった弟子たちに再びイエス様への強い信頼を、取り戻させる出来事があったわけです。今回は神様ご自身がもう現れてですね、イエス様が誰なのか、どなたなのかということをペテロ、ヤコブ、ヨハネに、示したわけです。しかも言葉と同時にイエス様の変容とエリア・モーセの出現という証拠も与えて、イエス様のことをですね、弟子たちに、確信を与えたわけですね。まあ、その出来事の後にまたイエス様がエリアについて、つまりバプテスマのヨハネについて、また自分について再びこう教えるわけですが、やっぱり弟子たちはですね、またその話を聞いて混乱したと思うんですね。こう変貌山で見たこの栄光のイエス様ですね、このすごい輝くイエス様とイエス様の語るこの苦しむメシアというギャップに苦しむわけですね。ですからイエス様の言うことはなかなかわからない。弟子たちにはイエス様の言葉を受け入れようという心とですね、まあ、受け入れたくない、これはちょっと何て言いますかね、拒絶する心がですね、葛藤が深まっていくわけですね。で、この葛藤の中で弟子たちは歩んでいって、でこれから大きな失敗挫折も経験していきます。しかしイエス様はこうした彼らの葛藤や失敗、また裏切りさえも彼らが大きく成長するために用いたということなんですね。で、この弟子たちの歩みから私たちも学びたいと思うんですね。私たち一人一人も神様から召されているわけです。しかしじゃあ実際何をしたらいいのか、神の御心というのはそんな簡単にわからないわけですね。私たちの思い込み、勝手な判断で何かこうトンチンカンなことをしてしまうこともあると思うんですね。 しかしそんな時も神様はきっと軌道修正をしてくれるということですね。この変貌山の出来事もですね、弟子たちがそれで行きそうになった時に神様が、正しい道を示してくれたわけです。私たちも神様がですねからそれていく時はきっと神様が何かを示してくれる、まあ、こんな変貌山のような劇的なことはないかもしれませんが、まあ、しかしですね、私たちがよく注意していれば分かることですね。何か偶然の意味のない出来事だと思っていることに意味があるのかもしれない、まあ、そういうことを覚えるわけですね。そのようなもし気づきがあればそれに素直に応える心を持ちたいと願うものです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、今朝はあなたがイエスの弟子たちをどのように扱われたのかを学びました。あなたの弟子たちはイエス様の弟子たちは揺れ動く心を持っていましたが、神様はそのことをよくご存知で彼らに確信と確証とお与えになりました。私たちも本当に揺れ動く心を持つものでありますが、どうか私たちを主がいつも導きお支えくださいますように、我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。